今日の聖書箇所をお読みいたします。今日はロマ書の16章の17節から20節、まず拝読をさせていただきます。さて兄弟たちよ、あなた方に勧告する。あなた方が学んだ教えに背いて分裂を引き起こし、つまずきを与える人々を警戒し、かつ彼らから遠ざかるがよい。なぜならこうした人々は私たちの主キリストに仕えないで自分の腹に仕え、そして甘言と美事とをもって純朴な人々の心を欺く者どもだからである。あなた方の従順はすべての人々の耳に達しており、それをあなた方のために喜んでいる。しかし私の願うところは、あなた方が善に悟く、悪には疎くあってほしいことである。平和の神はサタンを速やかにあなた方の足の下に踏み砕くであろう。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。明治維新の志士に坂本龍馬という人がおります。彼が19歳になりまして、その生まれ故郷の土佐、現在の高知県を離れて江戸に剣術修行に行くときに、彼の父坂本八平は三つの心得というものを手紙に託して龍馬に手渡しました。第一、修行が第一の本分であることを忘れるな。第二、剣術の道具ばかりに心を奪われるな。三つ目何だと思います？第三、式場に溺れて国家の大事を忘れるな。まだ一人前ではない我が子が旅立つにあたり、言いたいことはたくさんあったことでしょう。しかし龍馬の父はその思いを三つ目にまとめました。そこには初めて親元を離れていく我が子を思う親心がありました。私たちはこれまでロマ書を見てきました。この手紙はローマの教会に属している者たちに対してパウロが書いた手紙なのですが、彼はその中で弱い者たちへのいたわりや配慮について書いていることを私たちは見てまいりました。しかしいよいよその手紙の終わりに来たときに、彼は最後にどうしても付け加えておかなければならないこととして、読者が注意すべきことを書いてこの手紙を終えようとしているのです。パウロは教会が受け入れるべき人たちと警戒すべき人たちというものを見極めていたようです。これまでこのロマ書から見てきましたように、パウロという人は人間の弱さということについて驚くべき忍耐と寛容を持って受け入れていました。しかしそのような人たち以外に、ある人たちによって教会が分裂してしまう、その人たちの横暴によって教会に来ている者たちが傷つき倒れてしまう、そんな人たちに対しては警戒するようにとここで進めているのであります。そしておそらくその彼の警告は彼の経験に基づいているものでありまして、実際にこれら警戒すべき人たちによって彼が開拓した教会がダメージと痛みを受けなければならなかったことが多々あったのではないかということが、彼の他の手紙の中に伺い知ることができるのです。彼らは教会がイエス・キリストを主としている者たちの集まりであるにもかかわらず、その主に仕えることなく自分の腹に仕えている人たちなのだとパウロはここで言っております。この自分の腹に仕えるということを英語の聖書は serving their own appetite と書いています。すなわち彼らは自分の欲を満たすために教会に来ており、 純粋にイエス様を求め、イエス様と共に生きようとしている人たちを欺いているというのです。人を福音から引き離し、キリストから引き離し、不和やつまずきをもたらす言動は明らかにそれとわかるような形で近づいてくるわけではありません。あのエデンの園において蛇は女に言ったのです。それを食べると、あなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。蛇のこの甘い言葉により、人類は罪というものを背負って歩み出しました。龍馬の父八平ではありませんが、私は我が子が小さい頃、知らない人に決してついて行ってはいけないと教えました。言うまでもなく、幼子を狙った犯罪は、今日、毎日のようにどこかで起きています。時々携帯電話がけたましく鳴ることがあります。何かとかと思えば、たった今誘拐があり、このナンバープレート、この車種の車を見かけたら連絡するようにというような知らせであります。このような環境に暮らす私たちですから、連れて行かれたら大変なことになる。父さん母さんにももう会えなくなるぞともう脅しのようになってしまいますが、そのことがどんなに危険なことなのかを彼らに話します。そして確認のためにこう尋ねます。もし知らないおじさんがやってきて、ディズニーのプリンセスの人形をあげるから車に乗りなよと聞かれたらどうする？子供は少し悩み、そして言います。嫌だ。行かないという。私は言います。そう。それでいい。別の子に、もう知らないおじさんがやってきて、アイスクリームあげるから車に乗りなよと言われたらどうする？しばらく考え、ついてく？そこから私は再度繰り返し繰り返し、知らない人の車には絶対についていくなということを教えます。子供たちにこのような人たちを警戒するように教えます。本心を言えばそんなことは言いたくないのです。人を疑えと言っているのですから。しかし残念ながらそれでも言わなければならない現状が私たちが暮らすこの世界にはあります。親として彼らを愛しておりますから、彼らを悪しき者たちから守らなければならないのです。パウロもこのレオマ書を閉じるにあたり、このことは最後に伝えておかなければならないと愛する教会に甘い言葉と美人を持って純朴な人々の心を欺く者たちを警戒しなさいと書いているのです。そしてこのパウロの言葉は当時のローマの教会だけに対する警告ではなくて、今日の教会にも私たち一人一人に対してもこの言葉は、パウロの言葉は同じ警戒を私たちに促しております。私たちは聖書の言葉と共に成長し、その聖書の言葉が多くの方たちに伝わることが願います。そして同時にそのために教会を守ることも必要なのです。イエス様ははっきりと言われました。私は罪人を招くためにこの世界に来た。すなわち教会はあらゆる人に開かれている。しかしその中で教会を自分の欲を満たすために利用する者や、そのためにそこに集っている人たちがつまずきを痛みつけられるのであるならば、その時に私たちにはすべきことがあるとパウロはここで言っているのです。さらにこの箇所においてパウロは20節にこう書いています。平和の神はサタンを速やかにあなた方の足の下に踏み砕くであろう。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。私たちの間に起きてくる多くの戦いというのは、ひいてはサタンとの戦いであるとパウロはここで言っています。また彼はエペソ6章においてもこう書いています。私たちの戦いは 血肉に対するものではなく、もろもろの支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。新約聖書には悪魔という言葉が37回、サタンという言葉が36回出てきます。その称号はここにも書かれている闇の世の主権者であり、また敵対者、敵、悪い者、この世の君、誘惑者、竜、蛇、吠えたける獅子などであり、この悪魔について、その彼らの気持ちを代弁するとこのようなことになります。我々サタンは君たちを告発することが大好きだ。隣人同士が互いに悪い噂話を仕向けるのが大好きだ。これほど愉快なことはない。我々は人々に神を疑わせたい。神は素晴らしいお方ではない。自分になどは何にも気にもかけていないことを信じさせることが大好きだ。人間には自分こそが神であることを信じてほしい。我々は神がお前たちを愛していることを本当によく知っているから、お前たちの心に神に対する疑いと無関心と植え付けることができるならば、これほど嬉しいことはない。しかし、神は我々のこの戦略をめちゃくちゃにしてしまった。神はユダヤ人と呼ばれる一つの民族を選ばれた。我々はその始祖であるアブラムの時代からこのイスラエルという国を亡き者にしようとしてきた。我々は何千年も前からこのことに力を注いできた。しかし、我々が一時めちゃくちゃにしたものを神はいつもまた元通りにしてしまうのだ。我々が表面的に勝利を得たと思えるようなことがあったが、やはり我々は完全な勝利を得ることができずに今日に至っている。何よりも決定的なことは、神の一人子イエス・キリストが十字架にかけられることによって完全な勝利を取ってしまったことだ。確かにキリストが十字架にかけられたとき、我々は本当に喜んだ。でも、それは創世記に記されておるように、そのことの成就だった。私は、恨みを置く。お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。あそこで神は我々に確かにこの言葉を言った。我々は確かに十字架によってキリストのかかとを砕いた。しかしかかととは神の致命傷にはならなかった。なぜならこのキリストは死んで蘇ったからだ。さらには人の問題の根源である罪の許しとともに死という絶望に対して永遠の命を与えてしまった。このことは我々にとっては致命的なものとなっている。そうだ、それは我々の戦略を完全に無力なものとしたからだ。さらにはかの創世記が言うように、死んで蘇られ神の右に座しておられるキリストは最後の日に我々の頭を砕くであろう。この日が来ることを我々は重々承知している。ヨハネの黙示録には我々の最後が生々しく描かれており、我々もそれを覚悟している。すなわち、我々には期限があるのだ。いつか我々は完全に滅ぼされる。だから、我々はその時まで全力でお前たちを攻撃する次第だ。覚悟しておくがよい。我々は少なくともお前たちよりも賢い。 お前たちが何に弱く何につまずくかということを熟知している。それまでにできる限り多くの人の心を惑わし、彼らを神から遠ざけることに我々は全てをかけて望んでいる。世の中には正しいことなどないのだということをお前たちに信じさせようとしている。目に見えるものだけが全てだということを信じさせようとしている。夫と妻が共に連れ添うことなど不自由でくだらないことなんだということを信じさせようとしている。人生のプライオリティの中に信仰などは必要のないことなのだということを思い込ませようとしている。そしてこの我々の戦略は今のところ多くの実を結び、至るところに憎しみと怒り、不信と裏切りが起きている。我々は今日家族の関係が壊れ、教会に混乱が生まれ、民族と民族との争いをあちこちで干渉することができる。そう、我々はこれらの光景を見るのではなくて干渉しているんだ。ああ愉快だ。神のもとに立ち返ればいいものを人間はますます生活の中からイエスを締め出して好き放題に生きている。主にある皆さん、私たちは日々このサタンの攻撃を受けています。でも恐れるには及びません。パウロは続けてあの有名な言葉を語ります。それだから悪しき日に当たってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち得るために神の武具を身につけなさい。すなわちそのと後に書かれている通りです。立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につき、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい。絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。私たちはこの武具をつけて、この敵の前にいるのだという自覚を持って日々を暮らさなければなりません。しかし同時に私たちはいつもこの悪魔サタンの攻撃、私はいつもこの悪魔サタンの攻撃ということについて触れるときに、私たちが罪に陥るとき、そのすべてがサタンの攻撃によるものではないということもお話しします。もしすべての罪がサタンの攻撃によるものであるのなら、私たちが罪を犯すことは自分のせいではないということになります。それではサタンを退けとか悪霊を追い出せということが問題の解決のすべてといった誤った考えに至ります。しかし実際はそうではありませんでしょう。確かに悪魔はこの世界に存在します。それは聖書も言ってる通りです。そして今日お話ししましたように、悪魔は今も私たちに強く巧妙に近づき、語りかけ、私たちの心を揺さぶります。しかしその揺さぶりに応えるのは、私たちの心なのです。それは私たちの心が欲に惹かれるからです。 ですから罪の問題とは、サタンの巧みな誘惑と、それに応えている自分の心なのだということを私たちは知らなければなりません。あのヤコブも書いているではありませんか。人が誘惑に陥るのはそれぞれ欲に惹かれ誘われるからである。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。愛する兄弟たちよ、思い違いをしてはいけない。問題を解決するためにはその問題の原因を突き止めなければなりません。その原因をもし見誤ってしまったら、その問題は解決しません。自分たちが引き起こす問題の原因をすべてサタンのアタックとして、己が心を見つめることがないのなら、もしその問題の原因がサタンのアタックではなく己が心の問題であるのなら、その問題はいつまでたっても解決することはありません。そしてそのことを一番喜んでいるのはサタンです。ですからサタンよ出ていけだけでは不十分なのです。その言葉とともに、主よ、私の心の中のこの思いを清めてください。罪人の私を憐れみ、この試みから私を守ってくださいと私たちは祈らなければなりません。そしてこのことをもう一度心にお留めください。これまで申し上げてきましたように、キリストはその十字架と復活により悪魔の力に対して完全な勝利を取られています。そして同時に私たちの心にある罪に対しても完全な許しを与えてくださっているということ、これを決して忘れないでください。C.S. ルイスという神学者がライオンと魔女という世界で最も有名な童話を書いています。その童話はナルニア国物語という映画になり大ヒットしました。その物語の中にナルニア国の大帝の息子であるアスランというライオンが出てきます。このアスランは人間の子供が起こした裏切りという罪のために身代わりとして処刑されます。アスランが死ぬことにより魔女は一時その悪の力をさらに激しく用いようとします。しかし悪徳がはびこるその世界のただ中に、このアスランはもう一度蘇り、ことごとく諸悪を滅ぼし尽くし、完全な勝利をもって終わりの日が来ます。このあたりの映画のシーンは映画の中のハイライトで、もう圧巻の光景です。説明するまでもない。C.S. ルイスはアスランをイエス・キリストとしてこの物語を書きました。イエスは確かによみがえられた。しかしまだこの世界において悪ははびこっています。しかし終わりの日が来るとき、この神の子キリストはすべての諸悪を滅ぼし、神の力を完全に表します。このことは聖書が書き記していることなのです。先に言いました。皆さん、サタンはそのことをすでに知っているんです。ですから、その時まで私たちを引きずり落とそうとするのです。手負いの熊は凶暴だと言われているように、追い込まれた悪の力はあらゆる方法をもって私たちに臨んできます。彼らは私たちの家族を壊そうとします。夫婦の間に付け入ります。そしてサタンにとって最も目障りなものは、主イエスキリストの名のもとに人々が集まる教会です。使徒行伝20章において パウロはエペソにある教会にこんな手紙を書きました。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らすことになることを私は知っている。またあなた方自身の中からもいろいろ曲がったことを言って弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとするものが起こるであろう。皆さん、パウロはこの手紙の中で容赦なくと書いています。容赦なく、それはノックダウンされているボクサーの上に馬乗りになってさらに殴り続けるということです。私たちはこの力にこうしなければなりません。神の武具で我が身を、また教会を包まなければなりません。私たちはこのような敵の前に常に置かれているということを知らなければなりません。しかしそれで恐れ縮み込んでしまうことはありません。なぜなら私たちと共におられるお方はこれらの悪よりもはるかに圧倒的な力を持っておられるお方なのですから。この世は悪魔の勝利のもとにあるのではないのです。この世界はすでにキリストの勝利のもとにあるのです。そしてこのイエスを信じ、このイエスと共に歩む者はそのキリストの勝利に共に預かることができるのです。なぜならすべて神から生まれた者は世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。世に勝つ者は誰か、イエスを神のことを信じる者ではないか。私たちはサタンが暗躍するこの世に対して主イエスキリストにあって勝利を得ることができます。そして私たちの心にこのキリストは光を当て、私たちをキリストに似たものと作り変えようとしてくださっています。この希望に私たちは目を留めましょう。今日も私たちはここから出ていきます。かつてイエス様は弟子たちを二人ずつ町に送り出すときにこう言われました。私があなた方を使わすのは子羊を狼の中に送るようなものである。確かに子羊が子羊だけで出ていくのは危険、極まりないことです。しかし私たちには牧者が共におられる。主イエスは私たちの牧者です。この主と共にある限り我らを狼を恐れる必要はありません。たとえ死の影の谷を越えるようなことがありましても私たちは恐れません。このお方が共にいるのですから。このお方は私たちを緑の牧場に伏させ憩いの御際に伴ってくださるお方なのです。井上先生が言ってました。私はいつの間にか牧者なるイエス様の前を歩いてる。牧者の前を歩いてしまったら何の意味もないということ。私たちは牧者の守りの御手の後を歩いていくものです。イエス様を追い抜いてはなりません。お祈りしましょう。天のお父様、パウロがロマ書を閉じるにあたり、きっと彼はこのことが本当にずっと心に引っかかっていたのでしょう。どうしてもこれを読む者たちに知ってもらいたいという思いを込めてこの言葉を書き残したのでありましょう。 そして彼の言葉は今の私たちにも語りかけているということを今朝確認しました。主よ、聖書は悪魔なるものをもちろん否定しておりませんし、この世界にそのような悪魔サタンがおるということを聖書は断言しております。主よ、我々はこの悪魔のアタックを確かに受けるものであります。どうか私たちを日々守ってください。私たちの家族を、私たちの子たちや孫たちを、友人を、主よ、このサタンの攻撃からお守りください。同時にこの試みを受ける私たちの心をもあなたが照らしてください。どうか私たちが己が罪に照らされ、そしてあなたの御前に悔い改め日々を過ごすことができるように、どうぞよろしくお願いいたします。あなたはすでに勝利者であられるゆえに、牧者なる杖と鞭を持ったあなたの後を生涯歩み続ける者として、あなたが私たち一人一人をお守りくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。これから出ていく私たち一人一人と、この週もあなたが共にいてください。我らの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、その十字架と復活により、すでに完全な勝利を得ていてくださる我らの主イエスキリストの恵み、その勝利者なるイエスキリストを私たちのもとにお送りくださった我らの父なる神のご愛、この死を牧者としてその後をついていくことを可能にしてくださる聖霊様の日ごとのお導きが、今日この礼拝に出席することが許され、またこれからこの世に出ていく我ら一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。